民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーではあがきた地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。11月には塩津形とつけ皿の木のロマン展を胎内市で開催してきました。
はい、11月何日だったんですか、行われたのは。
14日から27日までです。
それではこのコーナー民話で知ろう郷土の歴史、郷土の民話から郷土の歴史を探っていくというコーナーになりますけれども、先週は関徳の大地震という民話を紹介しました。先生、今日はどういったお話でしょうか。
はい、今日は先週の民話と関連した紫雲寺型伝説を取り上げます。
はい、紫雲寺型伝説、
はい、
このコーナーの中でもたびたび名前が出てきますけれども、今日は紫雲寺型伝説ですね、はい、どういったことがわかるんですか、この民話から。
はい、新潟県内の潮の満ちが消されようとしているということがわかると思います、
うん、
なぜかというと紫雲寺型の本来の型名は潮の満ちに由来する塩津型が正しいわけですので、
うん、
それをその紫雲寺型伝説とあえて取り上げて民話として伝えているところに課題があるかと思っています。
そうなんですね。
はい、
塩津型を紫雲寺型にしたいという、
はい、
そういった意図が隠れている民話と。
はい、結局以前放送しましたおふく伝説と、
うん、
先週放送しました関徳の大地震をさらにまた念を押してタイトルを変えて紫雲寺型伝説として、市町村史等の民俗編のところに載ってくるので困った問題だなと思っておるわけです、
ではその紫雲寺型伝説早速聞いてみましょう。
はい、
昔紫雲寺型のほとりに紫雲寺というお寺がありました。ここに若い美しい小姓がいました。この小姓は毎日夕方になると鐘楼に現れ鐘をつきますが、これが村の娘たちの評判となり、娘たちは遠くから小姓の姿を眺めてため息を漏らしていました。この村に間の長者という大金持ちが住んでいました。長者におふくという一人娘がありました。このおふくが小姓を見初めてしまいました。おふくは夕方になると庭に出て鐘楼で鐘をつく小姓を見つめて涙ぐんでいました。そしておふくはとうとうある日、小姓に会って自分の胸の内を聞いてもらおうと決意し、紫雲寺へ行って鐘楼の中にうずくまっていました。するとようやく夕闇の迫る頃となり、小姓がやってきました。おふくは小姓に近づき袖にすがって、どうぞ私の胸の内を察してくださいと面々と愛情を訴えました。しかし小姓は、私は御仏に仕える体です、あなたの気持ちはわかりますがどうすることもできませんときっぱり求愛を断りました。しかしおふくは泣きながらしつこく迫りました。小姓は恐ろしくなって逃げ出しましたが、おふくは半狂乱になって後を追いかけました。そしてとうとう紫雲寺型のほとりまで来てしまいました。もうこれ以上逃げることができなくなった小姓は型のそばでうずくまっていると、追いついたおふくは小姓を抱いて型の中へ飛び込んでしまいました。二人の死体はそれきり浮かび上がりませんでした。その晩から雨が降り出し、 7日7夜降り通しました。7日目の晩、この近くを通った村人が型の真ん中で胡椒を加えた大蛇の姿を見ました。人々は女の執念の恐ろしさをしみじみと感じました。はい、ということで、まずは紫雲寺型伝説の朗読をお送りいたしました。先生、この民話にまつわる紫雲寺型は今もあるんですか？
はい、紫雲寺型、まあ私から言わせると塩津型になるんですけど、うん、塩津型は今神殿開発されて全部田んぼになっていますね、
うん、
だから紫雲寺型と言ってもないわけです。これは1732年頃までに柴田藩や竹前氏たちが神殿開発されたものなので、
うん、
江戸幕府が関わってるんですね。で、江戸幕府が関わってるっていうことになると、三代将軍家光が命令した昭和2年の越後絵図と、五代将軍綱吉が命令した元禄13年の国絵図が表に出てくるんですね、
うん、
これらの2編 の江戸幕府が命令した地図には塩津型となっているので、今では塩津型が大体公文書に載ってきます、
うん、
あえて春字型を入れたい時には塩津型かっこ春字型という記述が多いようです、
うん、まあ、今回のこの民話、まあ、塩津型を紫雲寺型にしたいという意図で、はい、まあ、おそらく書かれたものだろうと、はい、いうことなんですけれども、
はい、
結構そういう民話って多いですよね。
そうですね、
このコーナーでもお福伝説とか、先週紹介した監督の大地震とかもそうでしたけれども、はい、その他にもいくつかあるんですか？
はい、1815年の越後屋敷とか、
うん、
1733年の紫雲寺型神殿由来記とかがあるんですけど、
うん、
これら歴史を研究している研究者では、いずれも紫雲寺型であるはずがないというのが今の結論ですね。
やっぱり時間が合わないとか。
合わないんです、はい、記録と、あるいはさっき言った幕府が命令したような高絵図の記録とが全然合わないんですね。そんなことから考えて、今絵図の信憑性ですね、
うん、
民話の真実性とか、うん、古文書のその正確さを考えたときに、どうも270年間言ってきた紫雲寺型っていうのはおかしいっていうふうに現代ではなってます。
塩津型がやっぱり正しいと、
はい、というのは、黒川の塩田に塩沢で取れた塩を中条の塩津、塩の津っていうところから送り出したので塩津型だっていうのが、歴史が紐解いても後世に正しく伝わるっていう点では、紫雲寺型より塩津型が正しい。で、紫雲寺型の由来考えた時に、ションズ型って言ってるのを紫雲の寺といういい意味の漢字にしたっていうんですけど、お寺とは全く関係ありませんので、紫雲寺ってお寺があるから紫雲寺型でいいんだっていう理論は全く成り立ちません、はい、
なんでこんなに紫雲寺型にしたいんでしょうかね、
うん、そこが、その私が考えるに、竹前さんたちの神殿開発を後世にこう伝えたかったっていうのが一つと、
うんうん、
柴田藩主の溝口家のその治水事業とか神殿開発を表に出したくないっていう力が働いたんだと思うんですね。
お、表に出したくないっていうと、
と結局竹前さんたちが塩津方を干拓した前後に、柴田藩は境川を締め切ったり、うん、梶川を瀬害したり、
うん、
阿賀野川を松ヶ崎で分水を作ったりということをやっていることによって、自動的に塩津方が進展化してるんですね。そういうことを非常に恐れたんだと思うんですね。
はい、あ、 じゃあやっぱり自分の功績にしたかったっていう
と思うんですね。はい、それがために270年間も伝わってきたということと、270年間も伝えようとして往復伝説とか、うん、春字型伝説とか、うん、春字型由来記だのっていうことで地図まで偽物を作ったりして、うん、今日に立てるわけです
ね、はい、
そういう点では私の研究だけじゃなくて塩の道に関わる塩津型の研究者が多かったというのも大変良かったんですね、うん、280年ぶりに塩字型から塩津型元の型の名前に戻ったということは、うん、それらの成果が大きかったですね。
わかりました。今日は塩字型伝説を取り上げました。先生ありがとうございました。次回はどんなお話でしょうか。
はい、先ほどの内容にも出てきましたが塩の津型ということを取り上げてみたいと思います、う
ん、次回は塩の津型。
はい、これは民話でもかなり少ないんですけど、うん、古文書に1277年に塩津というのが出てきたり、
うん、
江戸幕府が作らせた各藩が作ったその1645年とか1700年の地図に塩津型と明記されてますので、むしろ塩の津型っていうのをやっぱり柴田市民、胎内市民、新潟県民は知っておいた方が断然いいと思います。
わかりました、
はい、
来週は塩の津型を取り上げます、はい、ここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。